この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は9月6日日曜日です。
はい、台風来てますね。
来てますね。強烈な台風らしいですね。
ですよね。本当に九州の方々ちょっと怖いですよね。
ですよね。
まあ、沖縄の方もすごいもう来ている状態でね、うん、大変ですけども、うん、本当になんか最大級、
うん、
今までにないというような台風が来てると。
なんか結構事前に避難所とか、
うん、そうですね、
ホテルとか、
うん、
避難してる方おられますけど。
ですよね。
あれ下手したら、うん、台風行って家帰ってみたらないとかっていうのもあるかもしれんわけでしょまあ
ま
あ、
ね、確かにね。
ショックやね。
もう家ごと飛んでったみたいなね、
うん、
あるかもしれませんよね、
うん、
だから本当に気をつけない。気をつけるでも気をつけようがない。
気をつけるのはもうとにかく早めの避難やよね。
そうやね。
もう貴重品持ってね。
そうそうそう、
うん、
自分の体というかそれの避難、
うん、
ね、気をつけるはあっても、
うん、
もう家が大丈夫か車が大丈夫かとか、うん、そんなん言うてられへんよね。
そうそう、そんなん言うてられへん。やっぱり命には変えられないからね。
ですよね。本当にすごい台風が来てるみたいで、
うん、はい。
まあ、こちらの方奈良県の方もですね、うん、先ほど午後くらいから雨が降り出してましてですね、
はい、
うん、もう結構すごい雨ですよね。
うん、
うん、だからところどころまた影響が出るのかなと。
そうそう、雨もやし、ちょっと朝のうちは風も強かったですよ。
ですよね。本当にすごいなあいう感じでね、うん、はい。まあ、で一応九州の方では400ミリとか500ミリの雨が降ると、
はい、
言われてるんで、土砂崩れとか、
うん、
そういうのもちょっと怖いですよね。
ですよね。河川の氾濫だけじゃなくてね。
そうそうそう、
土砂崩れもあるしね、
うん、
怖いね。
ね、本当にどうなることかということでね、
はい、
まあ、今晩から明日にかけてが一番危険なのかなというところですけどね、
うんうん、はい、
まあまあ本当に気をつけたいところですけども、
はい、
まあ、今年は台風がもしかするともっと来るかも、うん、
かもね、
知れないしね。
結構なんか気圧配置が微妙なんでしょう。
でしょ。
例年と違って。
そうそうそう、うん、だからね、本当怖いですよね。
はい、
まあまあ、そうこう言うてられず今日も頑張ってまいりますが、
はい、
ね、まあ、そんなところでですね、
うん、
一応大和高橋の方でですね、いろいろ動きがありましてですね、
はい、動き、はいはい、
あの頑張ってみんなでやろうということで ね、
うん、あ、そうやね、もうこんなね、あの状況に負けてられないと。
そうそうそう、
もうコロナなんかやっちまえみたいな感じですかね。
そうそう、ね、う
ん、
そういうのがいろいろありましてですね、
うん、
まずちょっとご紹介したいのがですね、
はい、
今ヤマタグというのが9月1日から行われているわけですけどね、
はい、
市内40店舗のあの利用で大和高田市を盛り上げようということでね、うん、
はいはいはい、
まあ、40店舗の方々がですね、
うん、
こういうのをやりましょうということでスタートしてるわけですけどね、
うん、はい、
何やらですね、一応その内容なんですけども、
はい、
1店舗につきスタンプ1つ押しますということでね、500円以上のお買い物をするとですね、
はい、
ワンスタンプ押してもらえるんですね、
うん、はいはい、
で、まあ、5つ以上貯めるとですね、
はい、
なんかいろんなものがエコバッグがもらえるとか、
はい、
そんななんか景品がもらえるとか、
はいはい、
いろんなことがあるんですよね。
スタンプラリーみたいなやつですかね。
ですよね、
はいはい、
言えば、
うん、
点々とこういろんなお店を回っていただこうということでですね、
うん、
はいはい、
うん、
まあそんな催しというか、そのイベントが、
まあ、それも楽しそうですよね。いろんなお店回れるっていうところでね。
そうですよね、
はい、
本当に、うん、まあ、この40店舗いろいろこう書いていただいてるんですけども、全てまあご紹介できるわけではないんですけども、
はい、
一応あの番組では先日ゲストにも来ていただいた、
はい、
セレクトショップ、セレクトファッション、
うん、
日向さん、
日向さん、はい、
ね、こちらの方もやってますしね、
はい、
またオープンステージなんかのチラシなんかいろいろ、
うん、
あのお世話になってます、
はいはい、
松本書店さんなんかもありますしね、
はい、
そういう方々がいろいろ賛同というか協賛してですね、
はいはい、
みんなでやっていこうということでね、やってますんでね、
なんか楽しそうですよね。
ですよね、
うん、
なんかアマビエのエコバッグ、
うんうん、
とか一応 そういうのもプレゼントがあるみたいな
で、ね、病気をねどっか行ってもらおうみたいなちょっとお祈りみたいなのを込めてね、
そうそうそうそうそう、そういうのもありますんでね、
はい、
まあ、ぜひ また皆さん大和高田市でお買い物など、うん、
はい、
していただければと思いますので、よろしくお願いしておきますね、はい、そしてもう一つですね、
うん、
10月に入るとですね、
はい、
その片潮商店街なんですけども、
はい、
片潮商店街で GoTo 片潮コロナに負けたらあかんピッチっていうんですか、
う
ん、
お元気な感じですよね、
そうそうそう、はいはい、そういうのも行われるということでですね、うん、これがですね10月の17日に行われるのですが、
はい、
この10月17日というのはですね、
はい、
オープンステージも、
あ、そうですね、
はい、
うちがね、
そうなんです、
毎月やってますオープンステージの日ですね、
そうなんです、
はい、
それとあの同時に行われるわけです、うん、で、
はいはい、
でまたそのオープンステージの模様がですね、うん、今のところ計画なんですけども、
うん、
一応YouTube を通してですね、
うん、
配信を行って、その模様を、
うん、
こちらの片潮商店街にあるカルチャーセンターの方で流そうと、
へ
いう話が出てるんですよね、
はいはい
はい、またそのカルチャーセンターの方ではお餅とかがもらえるんでね、
うん、
一応この商店街で買い物した方々にですね、
うんうん、
あのお餅引き換え券というのが配られましてですね、
はい、
そのお餅をそのカルチャーセンターの方で当日、お配りするというか交換するということになってましてですね、
片潮商店街太っ腹やね、
ですよね、
はい
はい、そういうのもいろいろあるんでね、
うん、
またこの今ですね一応あの企画案というか企画書みたいなのはもらってるのですが、
はい、
内容がまだちょっと変わる可能性もあるということでですね、まあこれタイトルから全部変わったら面白い
いやちょっとね微妙かもね、でもまあまああの元気に何かやりますよということはね、
ですよね、
一緒ですんでね、
はい、そうですからね、
はい、
一応ねあの先日日向さんにお会いしたんですけども、うん、そのアマビエを使った、ね、ポスターを今制作されてるみたいで、うん、
はいはいはい、
またそんなポスターなんかも出来上がるのかなとは思うんですけどね、
うん、そうなんや、
楽しみですよね、
ですよね、はい、
まあ、そんなところでございます、
はい、
さあそしてもう一つなんですけども、
うん、
FM 大和がそろそろ開局する予定になってきました、
高田の方ですね、
はい、そうなんです、
はい、
こちらの方開局スタッフ募集ということで、
うん、
求人をちょっと出てますんでね、またよかったら皆さん興味のある方は、
はい、
問い合わせしていただければと思うんですけどね、はいはいはい、まあ一応まあ運転免許証、普通免許のある方と、
うん、
まあ簡単なワードとかエクセルができる方とか、ね、
うんうんうん、
できれば市内在住、
うんうんうん、
または採用後に市内に住める人みたいな、
ほうほうほう、
っていうことなんで、できるだけまあ やっぱりその地元の方で
盛
り上げたい、
は
い、
は
い、ということなんですけどね、うんうんうん、はい、まあまあそういう条件もありますけど、またお問い合わせいただければと、
うん、そうですね、
ね、
はい、
思いますけどね、
はい、
はい、そんなところでございましてね、
うん、
はい、そんなんで、今日ですね、
うん、
ちょっとマスクをいろいろちょっと見てきたんですよね、
うん、マットさんマスクマニアよね最近、
そうなんです、
いろんなマスク見ては、
はい、
これええなとか言って買うてみたりとか、
そう、
なんか自分で染めてみたりとか、
そうそうそう、いろいろやってましてですね、
はい、
今日もちょっと見に行ったんですけども、
はい、
いろんな出てますよね、
なんかねマスクのコーナー特設のとことかあったりしますよね、
ですよね、
はい、
本当にすごいなと思って、うん、たまたまちょっとね買い物に行った時に、うん、マスクコーナーみたいなのが作られてたんでね、
はいはい、
見てたんですけども、
うん、
まあ本当に軽いものから、
うん、
まあ、重たいというかやっぱり布製は重たいのもあったりとか、ね、
あ、はいはい、
ありますし、顔を覆うような、
あ、なんかねちょっと中東の女性みたいな感じのやつですね、
いろんなものが出てましてですね、
はい、
思わずちょっと買おうかなとか思ったわけですけどね、
結構装飾もなんか つけるようなもんとかも売ってますよね、
そうですね、
あと紐なんやろ、
うん、
なんかもうのちょっとキラキラしたようなもんとかありますよね、
そうそうそう、そう、ちょっとおしゃれに、
そう、
レースのやつとかもね、
なんかね
ありましたしね、
ちょっと下着みたいな感じの生地のやつもありますよね、
いろいろありましたよね、
なんでしょう、一時期はほんまにないから、
うん、
あるだけでもいいみたいなやったのに、
そうそう、
ちょっとたくさん出てきたら今度はそれをなんかちょっと 自分の個性を出そうとか、うん、ちょっとトータルコーディネートしてみようとか、うん、そういう方向になってますよね。
ですよね、うん、本当にだんだんだんだんこう、うん、おしゃれになったマスクが出てきたかなと、
はいはい、
色も豊富ですしね。
そう、夏場は特に暑いから機能性なんかもね、そうそうそう、いろいろ言われてね、うん、はい、
本当にもうね、あの今どんその冷感というかね、冷たいマスクとかって言われてても、うん、まだねやっぱりね、うん、あの冷たくないですね。
え、そうなの？体温が高すぎるから。
やっぱり、汗出るから。
ああ、そうやね。
汗を吸ってくれる生地の方がいいのかなと。
確かにね、私もなんかこう不織布のやつやってますけど、顎に汗たまるもん。
う
ん、
でしょ。
う
ん。だから本当に布でもね、やっぱり、うん、吸ってくれる方がいいのかなと。やっぱ
りいいかも、
うん。T シャツとかでもそうでしょ。
そうですね、はい。
だからそういうの意味ではちょっとこう。肌触りがいい、
うんうんうん、
吸収してくれるやつがいいのかなぁ、うん、いう感じでね、思ってるんですけどね。
私はあの鼻が低いのかどうか知りませんけど、
はいはい、
布製のちょっと何層かになってるやつは、うん、息吸うと鼻の穴を布が塞いで息苦しくなるみたいなやつもありますね。
今ちょっとおかしかったですね。
おかしい。
鼻が低いかどうか分かりませんけどっていうのは
分からないよ。あれ、ちょっと待って、や今鼻が低いって限定してるか。
そうそう、低いですよ。
あ、そうなの。
そうそう、そうだからやと思うんですけどね。
あ、そうなの、はい、え、マットさんは息苦しくなったことないの？
僕はあまりないですね。
あ、そうなの、う
ん、あの鼻のところはないですね。そうそう、口のところはありますけどね。
あ、そうなのね、はいはい、
まあ、それからちょっと汗かくいうことで、ね、うんうん、また皆さんいろんなマスクを探してみてはいかがでしょうか、ね、
そうですね、楽しいですよね。
はい、
はい、
そんなところでございますが、うん、さあイベントのお知らせをしましょうかね。はい、まずはオープンステージですね、
はい、
9月の19日の土曜日に行います。大和高田市市民交流センターコスモスプラザ1階でね、
はい、
まあ、こちらの方はもうメンバーというかあの参加はもう募集打ち切ってますが、
うんうん、そうですね、皆さん本当にたくさん応募していただいてね。
そうなんですよね、うん、まあね、一応ね、中和新聞さんでも紹介されたし、うん、奈良テレビさんでも放送されたということもあってですね、
うん、
応募者の方が結構増えてきてますんで
嬉しいですね、
はい、もう10月も半分埋まってますんで。
そうなんや、すごいな、
は
い、
一応ね、11月予定という方も一応話ちらほらと来てますので、
うんうんうんうん、
はい、その辺のところもあってね、また皆さん応募していただければと思いますのでね、
はい、
よろしくお願いしますね、
はいはい、
観覧は無料です、
はい、
ね、1組30分程度転換込みであの予定してますんでね、
はい、
よかったらこちらの方にまたお問い合わせいただいて参加希望と言っていただければいいかと思いますね。よろしくお願いします、
はい、
そして9月の22日ですね、
うん、
こちらの YNC スタジオの方でですね、
はい、
ピーコプロデューススタジオライブニッポル29を行いますので、
はい、
こちらの方はまた公開収録もやってますんで、
うん、
ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思いますのでよろしくお願いします。
さあここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムで山玉レンジャー。
ックオイルショー。この世の中は暗闇だ。いたらキラーを倒すため山たまれんじゃ出動だ。
アットランダムで山たまレンジャーでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは芸術。
芸術ね、はい、芸術っていいですけども、
はい、
まあ、今日の写真なんですけども、うん、愛ちゃんが買ってきたものなんですが、これは何なんですか？うん、
これはね、何年か前に大塚国際美術館に行った時に、は
い、そんなとこ行ったんですか？
そうそう、いいでしょ、う
ん、いいね。
お土産売り場で、はい、これはゴッホの絵をちょっと、うん、お土産にした壁飾りなんですけれども、は
い、おー、いいですね。
なんたら中教会の絵らしいですけどね。
なんたら中、分かれへんのかいな。
だから結構ひまわりって結構有名なんですけど、うん、その絵も何点かあったんですけど、
これはですね、うん、オベールの教会と。
あ、エロい知ってるやんか。
そうそう、僕もちょっとゴッホには詳しいんです。
細かいな。
この裏に書いてある。
あ、そうなんや、うん、うんうん。
ね、ゴッホの本名知ってます、うん、
ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ。
お
ぉ、そうだったっけ。
そうそうそうそう、う
ん、そんな名前やったね。
ヴィンセント・
ヴィンセントか、うん、あ、そうか
ですけどね、
はいはい、
まあ、すごいですね、こういうのも、まあね、うん、売ってるというか。
そう、なんかね、美術館行くとね、うん、なんかそういうの買っちゃうんですよ、
はいはいはい、
やっぱりなんやろ、芸術作品やし家の中飾るのにすごくいいじゃないですか。
あ、
うん、
まあね、
うん、
確かに。
特に誰かがし、もう誰でも知ってるやつやったら、
はい、
もう飾ってたら、お、これなんとかやんとか言われたら、そうよねみたいな話も進むじゃないですか。
なるほど。
そうよ。
ミーハー的なね。
ちょっとね、ミーハーですけどね。
ところがあるっていうかね。
はいはい、
僕らそんなゴッホの絵見たかって、誰のかさっぱり分からん。
あ、そうか。
うん、今たまたま知ってるように言ったけどね。
うんうんうん、
だから本当にこれ見て、この、芸術ということで、
うん、
この写真撮ったらって言って渡されたけども、うん、これは誰の絵やねん、何の絵やねん。
そうかそうか。わからんと撮ったわけですね。
そうそうそう、はいはい、撮ったわけですけど、ね。
そうかそうか。うん、
はい、まあまあ、そうやけどね、
うん、
こういう芸術作品とかいろいろあるしね。
うん、
もう本当にいろんなところへ行ってこう見るっていうのはいいことですよね、
うん、そうですよ。音楽なんかも芸術やし、
まあね、
やっぱそういう芸術鑑賞っていうのはちょっとゆったりと心が、なんやろ、なんかいいですよ。なんか心の肥やしになる感じがして、
癒されるというか、
ね、あ、そうそうそうそう、
確かにね、うん、そういうのもあるからね、
はい
はい、まあまあ、そんなところでね、今日も頑張ってまいりましょうかね、
はい、はい、メッセージご紹介いたしましょう、
はい、
パリーケンさんからいただきました。
はい、
芸術の秋ですか、
うん、
芸術と聞いて真っ先に連想するのは絵画なのですが、
うん、あ、大体みんなそうかもね、うん、
生まれてこの方、
うん、
絵を描くのは大の苦手。
なるほど。
たまに気まぐれでスケッチなんぞしようものなら、
うん、
これ幼稚園児の絵とか言われる始末。
あ、そういう方おられますね。
まあ、絵だけじゃなく、
うん、
字も下手くそ。
僕もです。
筆記に関しては恥ずかしい思い出ばかりです。
それ以外もどうかな。
ところがですよ、うん、娘は幼少期から絵が得意、二児の母となった現在もプロの服飾デザイナーなのであります。
お、すごいじゃないですか、うん、
妻も絵は苦手やし、
うん、
ほんまに自分の子やろかって、まあ冗談ですが、
違うでしょうね。
お、芸は身を助く、
うん、
やっぱ人間得意技あった方がいいですよね。
あ、まあまあね、確かにね、
うん、
いろんな得意な分野っていうのが、まあ、それぞれにあるわけですよね、
うんうん、
実際科学者になる方は計算とかが、ね、
うん、はいはい、
得意なわけであって、
理数系の方ですよね、うん、やっぱそういうのが得意なわけですよね。
そうそうそうそう、うんうん、だからで作家になる方は文章の、
うん、そうやな、
作り方とかっていうの
が、はいはいはい、
まあまあ芸は身を助く言うけども、
うん、
まあまあ確かにそのいろんな意味でね、
うんうんうん、
広いですよね、
うん
うん、
まあ、ちなみにマットさんはギターが得意と。
まあまあまあ、ちょっとは、ね、ちょっとですけどね。
何謙遜してんの。
いやいや、まあまあまあ、一応ちょっとこう、うんうん、人に教えるぐらいなだけでね。
自慢してる。
いや、まあまあ、そうやけどね、本当にいろんなものが、あると思うんですよ。
はいはい。
だから本当に得意なもの ていうのはあった方がね、
うん、確かに
だからスポーツが得意な人もね、
はい、
いてますしね、はい、いろんなことができればいいのかなとは思います。
人に甘えるのが得意な人もいてはるしね。
そう あれこそ得意やもんは。
あれ得ですよね。
特技やね、あれ。
うん、うん、ねえ、
ほんまにあれこそ芸術かもね。
そうか、そう見ればそうかもしれない。
人をその気にさせる。
ああ、すごいね。
もう甘えるのがうまくって、
うん、
もうの何でもしてもらえるっていうのはすごいことかもね。
すごいな、身を助けてるわ、それは絶対。
そう、うん、人を見る目があるというか、あの人によってやっぱりちゃんとやるわけでしょ。
あ、そうか、いろいろ手を変えるわけですよね。
そうか、
すごいな。
ねえ、
はい。
まあ、パリーケンさんもそんな風になっていただけたらと思いますので、はい、
ありがとうございます。その昔さんからいただきました、
はい、
芸術は爆発だと言っておられた方がいましたね、は
い、いましたね。
人間の手が加えられたものが芸術、
まあ、確かにね、うん、
自然の中で生まれたものは芸術とは言わないですよね、
うん、そうやな、確かにそうやわ。
ただ自然の中でも木々を植えたりした時に生え方で芸術的な植え方とか言います。
ああ、そうか、うん、自然の中やけども、うん、植えてんの人やもんね。
あれどこまでが自然でどこまでが人工か分かんないとこありますよね。
そうやな、うん、確かに難しいけどね、
うんうんうんうん、どこまでが芸術でどこまでが自然なのか、うん、見分けがつかないものもあります。
ほんまそう言われればそやわ、
うん、見る芸術、うん、香る芸術、
はい、
聞く芸術、うん、アスリートも芸術と言われたりします。
確かにね。
工場の配管ですら芸術的と言われたり、
うん、はいはい、
計算された芸術もあれば、
うん、
感覚の芸術など、
うん、
捨てられたゴミですら、
うん、
見方によれば芸術と言われたりもします。
あ、そうあのゴミをね、
うん、
写真に撮って、うん、展覧会というか、
うんうんうん、
そういうのもある意味芸術として、う
ん、
ね、
うんうん、
この捨てられたものに物語があると、うん、
はあ、それはやっぱ撮る人の感性やね。
そう
見えたわけよね、
うん、そう見ると芸術の一つだ。
なるほどね。
まあ、言うてみたら捨てるのも人やから、
うん、
人によって作られたもの、
うん、
といえば芸術ですよね。
なるほどね。
どこまでがそうやねんやろな。
なるね、うんうん、何をもって芸術と言うんでしょうね。
確かにね、ほんまに難しいよね、
うん、
だからまあ風が吹いて飛んでいったもの、
うん、
その飛んでいったものが、
うん、
風が吹くことを計算されて、
うん、
人が置いてたら芸術やね。
すごいな、なんか計算まですんのかそんなことい
や一応こう計算された芸術もあれば、
うんうんうん、
こうまあ感覚的にできたものもある、
うんうんうん、
で結果芸術になったというのものもあるわけでしょ、う
ん
う
んうん、まあその飛んでいく飛び方がすごい風情があって、
うん、
それを残したいと思って例えば写真レイアウトとかも考えてカシャッと撮ったら、まあ、それは芸術ですよね。
そう、
うん、
だから大自然を撮った写真すら、
うん、
その写真のだけで芸術って言われる場合もあるわけでしょ、
うん、
写真というのは結局人が撮って人が残したもんやから、
うん、
じゃあ大自然のその自然は、
うん、
その時しか映ってないんですよね。
結局芸術ってやっぱり何か心が動くとか感動するとかそういうものですよね、多分ね。
ですよね、
うん、
だから本当に難しい。どこまでを芸術というのかっていうのは難しいと思うんでね、うん、
まあ、全て芸術と言ってもいいんじゃないですか。
まあまあね、まあ、
人それぞれの感性で感じるものが違うわけだから。そう
だからこの世に生きてる人間全てが芸術なんですよ。
すごいな、マットさんも芸術やで。
そう
、まあ、ある意味芸術やわなあんたは
だからね、その辺はちょっと気を引き締めて、
うん、
芸術として生きてい
きたいと
思いますんでね、
はい、
はい、ありがとうございます。
秋葉太郎さんからいただきました、
はい、
私が子供の頃、
うん、
勉強の妨げになるからと、
はい、
漫画本は買ってもらえませんでした。
おお、そうなんや、
うん、今時は大人も子供もこぞってコミック買ったり、
うん、
アニメ見たり、
うん、
時代になりました。
ああ、そうかそうか、昔はね新聞読めとか言われたね、
うんうんうん、
あの漫画なんか読んでやんと新聞読めってね、
うんうんうんうん、漫画は絵画と文学の総合芸術、
はい、
アニメはそこへ音楽と演劇の要素が加わったスーパー総合芸術やで、
うん、
母さん。
あ、確かにあのね、昔のね歴史もんの漫画あるじゃないですか、
うんうん、
あれは漫画で歴史を覚えるっていうのあるよね。
教科書やな、それやったらね、すごいね。
そうそうそう、
教科書的な要素もあるわけや。
確かにね。でまたあのその人の生き方っていうのも漫画の中で、
うん、
今やサザエさんとかちびまる子ちゃんとかでこう学んでいくものがあるじゃないですか。
私結構ちびまる子ちゃんで泣いたことあります。
そうそうそう、
うん、
だから人との生き方っていうかね、ちゃんとやりなさいとかっていうのも漫画で教わることも多々あるんでね、
うん、
一概にダメとは言いにくいよね、
はい、
確かに芸術やわ、
まあ、まあ今は大人買いしてますけどということでね。
確かにね、
はいはい、
まあまあ本当にそういう形で何が芸術なのか、
うん、
っていうことですよね。
昔の大人からしたら漫画なんか芸術どころか、
うん、
なんかちょっと下に見てたのかもね。
あ、
うん、
だからねちょっとねこうまあまあ変な話やけど、
うん、
エロというものも芸術とされる、うん、わけですよ。
あれもまあ言うたら人間の営みの一つやから。
そうそうそう、
エロといえば、
うん、
なんやろ、エロかもしれないし、
うん、
それがまあ自然のことといえば自然のことかもしれない。
そうそう、だからある人は汚らわしいとかそういうことは言うけども、そういう芸術もあるわけであって、だから漫画っていうのも要するに嫌ってる人がそういうふうに言うわけでしょ、
うん、そうそう、好き嫌いの問題もあるからね。
そうそうそう、だから誰もが認めるものって言い方したらおかしいけども、
うん、
その価値のを見出せばいいわけであって、
確かに。
だからよくね、あの、うん、価値があるかないかっていうのは人それぞれなんで。
そうそうそう、
うん、
それを価値があると思ってお金出す人もいてもね。
そうそうそう、うん、だからゴミの写真撮ってる人は、
うん、
ゴミに価値がある
ね。あ、そうやね、確かに。
そやけど普通ゴミって価値ないや
ん、ま、だから捨てんねんけどね。
そうそうそうそうだからそやけどその捨てられ方とかそういうのにこう写真撮ったりとかいろんな思いを持ってる人は価値があるのよね。
うん、
それぞれの流れというのが。
なるほどね、
だからね芸術って難しいよね。
確かに、
はい、
はい、
ね、いろいろありがとうございます。
はい、
はい、そうなんでね、次回のテーマ決めていきましょうかね。
そうですね、はい、じゃあスケッチ、
うん、
得意技、爆発、計算、アスリート、
はい、
アニメ、大人買
い。あ、どうでしょう、
はい、
計算、
計算、はい、
でもいろんなこうなんかするときでも計算立てるよね。
ああ、そうかそうか、
あの数字の計算だけじゃなくて、
はいはい、計算女とかいうのもありますよね。
そうそうそうそう、
うん、
そのさっき言ってたあの人に甘いのが好きな、
そうそうそうそう、
なんか好きな人っていうかうまい人、
はいはいはい、はい、
あれも計算や思う。
せやんな、うん、
だからいろんな計算があると思うのよ、
うんうんうん、
家計簿をつけて計算するっていうのもあるやろ
う
し、そういう計算についていきましょうかね。
はい、次回は計算でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ、 バイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最終電車。
外に目をやれば疲れた俺の顔の向こうで名残惜しげに消えてゆく街の明かり、冷たい風の渦に巻かれたフラット「ほどけたネクタイに人生の悲しみが見えた」「 で眠りにつくのか、二人で燃やしたあのぬくもり。